いやー、KY さんに来てもらいました。KY さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。KY です。
はい、今日は、ポッドキャスト特別編なのかよくわかんないですけど、Python ミニハッカソン合宿、夏合宿に長野県まで来てるんで、はい、何人かにいろいろ話聞いてみようと思って、
はい、
KY さんもいたんで、ちょっと食事前の、ビール前の食事前の時の時間を使って、ちょっと収録してみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。
あ、そうですよね、清原さん、久しぶりっすよね、はい、出てもらうのね。
そうですね、結構前、
いつだろう、もう半年、いや1年ってことはないと思うな。半年か。 AI の話で多分3月ぐらいに、はいはいはい、なんか AI もうちょっとこういうのやったらみたいなことの話をしてた気がするんで。
そうですね、チャット GPT がなんか猛威を振るい始めたあたりでしたっけ。
そう
ありましたね。
で、私もなんかチャット GPT じゃなくてウィスパーの方に興味がありますとか言って、なんでとか言って言われた時
ありました、ありました、ありました。
で、私的には最近はでもラングチェーンとかやっぱりやり始めちゃってて、
はいはいはい、
チャット GPT も多少使ってるんですけど、あの時話したいろんなものを作って夏合宿までに、夏合宿でやるんですかって言われたやつは、
はい、
全くその後4ヶ月ぐらい経って全くやれてないんで、はいはいはい、今回 UI を作りに来ました。
あ、そういうことなんですね。
そう、やっぱそのウィスパーとかに関連していろいろやるんだけど、いろいろ、まあ、自分でいろんなこと今やってる時のワークフロー的、ワークフローというか、例えばこのポッドキャスト撮るとか、
はい、
YouTube ライブで PyCon JPTV やるとかした時の文字起こしはやってるわけですね、毎回。
確かに確かに確かに。
で、やっぱそこにウィスパーに対して不満も もちろん多少あるんで。
なるほど。
で、それを見事に解決するのはやっぱり UI っていうか、まあ結局人だろうと。
まあそうですね、そのウィスパーをメインで使いつつ、後で人間でどうしようっていうところが大事になっているところですよね。
かなって、やっぱデータ作るのはやっぱり人間の方がまだ圧倒的正確だと思うんで。
まあそれはでも AI による文章生成っていうところも結局はそうなのかなっていう気もしますけどね。まあ 100% の回答はやっぱり人間が持ってるっていうのは思いますからね。
で、やっぱりそこで大事で UI とかちゃんと作って、うまくそこをうまくはまるピースを作りに行ったら次の展開に行けるなっていうイメージがものすごいあって、
はいはいはい、
それはラングチェーンにしても何にしてもそういういろんなものを組み合わせることによって元データが綺麗になっていろんなことができるっていうのをちょっと今回のこの合宿では
なんかさっき UI についてこれどう作ったらって聞いてたんですけども、なんか寺田さんに相談を受けてたんですけども、あれはそういう話だったんですね。
そういう話、そういう話。なるほど、なんか繋がったでしょ。
繋がりましたね。
それがやっぱりすごい人間が一番やったら楽、あの人間が楽にやれたら一番いいかなって思って、そのためには、まあ、適切な UI 作り上げるっていうのが大事。そこにはある程度時間がかかると。
そうですね、まあでも結構ウェブの人間としては面白いところじゃないですかね。
そうそうそう、面白い面白い。やっぱそこをうまくピースつなぐっていうのが、ただね、あの AI だっつって、
はいはいはい、
あのチャット GPT だけ使うよりもなんかいろんなことを組み合わせていけるっていうのが、まあ、我々のエンジニアリングの楽しさでもあるかなと思って、まあそんな感じで今回、
はいはいはいはい、
ガチでやりに来たんですけど、まだ手つかずです。今日移動してきて、
そうですね、今移動してきてちょっと疲れたなっていうところなんで。
疲れたって2人で言ってましたね、さっきまで。
はい、ちょっとね、車組がちょっと疲れて、私も車運転してきたんですけど、ちょっと車の道路事情が悪くて疲れてしまって、
今日は結構いつもに増して混んでて、工事やってて渋滞しててみたいな。疲れましたね。
疲れましたね。でもまあ、今日はお風呂入ってお酒飲んで、まあ明日からも頑張りたいなっていう。まあ、僕も結構仕事したり、ジャンゴコングレス JP のやりたいことたくさん持ってきたので、そういったことができればいいかなとは思ってますね。
ここ、まあ、今日東京が何度だったか知らないけど、今長袖ないと寒いもんね。
そうですね、今、
まあ、夕方なんですけど、今すごい、あの食事前の夕方の時間帯にちょっと時間空けて撮ってるんですけど、このまま行くと寒くなりそう。
確かにね。
もちろんエアコンで寒いんじゃなくて外が寒いっていう話なんですけど。
いや、そうですね、まあ避暑地って感じで、ね、まあ、僕は結構いいと思いますけど。
なんでね、まあ、そういうところにちょっとまとまった時間作りに来て。
いや、そうですよ、僕も結構ここの合宿来る前は毎回何をやろうっていうのをこう決めてきてるんで、やっぱりちゃんとやらないとなっていうのが、まあ、むしろそれもでっかいですよね。なんか来たからには頑張ろうみたいな。
来たからには頑張ろうだし、やっぱこの環境があるからこそできることとか、
そうですね、
発想とかいろんなことってあると思うんで。
そうですね、
まあそんな感じでちょっとがっつり私は今回は3泊4日、まあ、フル参加で来てるので、まあ2日間ぐらいはガチでやりたいかな。
そうですね、
っていうと、
いや、言いましたね、じゃあ頑張って
頑張るけどね。まあでもちょっと、ね、実は他のこともやらなきゃやりたいことあって、ま
あ、
浮気しちゃうかもしれない
んで、
それじゃダメだね、やっぱりね。まあ本当 UI をちゃんと作って、
そう
ね、もう
ね、
明日からでも私は使いたい、自分で使いたい UI なので。
あ、いいですね、やっぱり自分で、はい、確かに確かに、使いたいものを作ろうっていうのは、いいじゃないですかね。
ベース最低限の機能を作り、 そこからもう機能拡張もなんかもう絵は描けてるんで、その機能拡張の足がかりっていうか、まあその手前まで行ったらいいな。
まあ、結局家でやってて一番重いのってその最初のところで、なんかあの機能を足そうとかここを直そうみたいなのって、まああのダラダラ家でもできるじゃないですか。
1時間あったらできるなり、ちょっと取っかかりがあるからできるんですよね。
そうですね。
最初のところ、
最初のその勇気問題なんですよ結局は。
そうそうそう、ここの設計どうしよう、あれしようしようなんて言ってると、あっという間に時間経っちゃってる。
そう、そこをこう合宿でエイヤでできると、なんか私もこの、あの合宿でこの会社を作ったんですけども、その時の最初のなんか会社の企業の動向のまとめてやるっていうのもなんかいろいろ考えることとかあって、
そうね、
アプリケーションをこう最初作るときとかも結構そういうときに合宿を使うとエイヤでできるので割とおすすめですね。
まあおすすめですよね、うん、楽しいし、ね、
あとは流れでできるので、
そう流れでできる手前まで行っとけばね。まあそういう意味でまとまった時間ちょっと作って、私も開発をがっつり、特にまあリアクト書くって感じかな、リアクトと CSS 書くって感じが多いんですけど、
そうですね、
その辺のことやろうかな。そうですね、KY さん的にも、はい、まあ、カンファレンスの準備は別として、仕事的なこと言うと UI 系ですか、それとも、まあ、言える範囲で、仕事のことなんで言える範囲でいいんですけど。
そうですね、うん、まあいろいろとやんないといけないこととかがあって、うん、まあ機能的に作んないといけないなっていうのもあったり、
はいはい、
あと結構書道がこういろいろこうなんて言うんですかね、こう使っていただいていて、実は結構ご好評いただいていて、
はいはいはいはい、
それでこういうのは欲しいなっていうのを作ろうとしている。
じゃあ新しい機能、
そうですね、
全般機能的なところ、UI だけじゃなく全体の設計みたいなところもやんなきゃいけない、
ね、やんないといけないなっていうので、うん、結構今あの起業してもうすぐ3年になるんですけども、
うんうん、
なんか書道っていうあの AI 構成ツール、それは説明してなかったですけど、
は
い
は
い、
そうだね。
AI が日本語をこう修正構成してくれるウェブサービスを作ってるんですが、うん、その事業だけで今のところやっていてご好評いただいてるので、うんうん、まあそのうん、機能拡張とか、まあ、頑張んないとなって、
ね、頑張んないとね、
頑張んないとな、
まあね、ユーザーからの声が届いているわけですね今。
いや本当にありがたいことに、
いやすごい、ね、
お話いただいて、ね、結構大きい導入とかもあったりで、かなり頑張ってる感じですね。
じゃあまあそこ向けの機能、やっぱ機能、そこ向けっていうか、まあそこがやっぱ要望してる機能を作るってことで、他も使えるし、
まあ、
やっぱりとか、
そうですね、まあ一応全体の幸せを考えてバランス取ってやるようにはしてるんですけども、
まあまあそうだよね、
うん、まあでもまあありがた悲鳴って感じですよね。
まあそうだよね、
ありがとうございますみたいな感じですけど、うんね、でもなんか大変だなっていうのは
あります。作る側はねやっぱりね、定期的にずっと要望を聞いて新しいものやっていくのは大変なんで、
う
ん、
そうですね。なので
ちなみに今、はい、そういう意味でその機能アップとかっていうのはなんか定期的なとか、そのマイルストーン切ってやるとか、まあ、
うん、
時期でやったりとか、うん、まあ、まあ結構細かく、アップデートしたりとか、どういう感じでやってるんですか今。
いやそれ結構難しいですよね、うん、なんか自分でやってても、うん、一応なんか2週間単位のイテレーションみたいなので考えてやってるんですけども、
それは開発のイテレーション、
開発のイテレーションとしてはそれぐらいで集中しながらやろうっていうのとやっていて、
はい、
じゃあ、うん、マイルストーンはどうかっていうと、大体この、うん、大雑把に四半期みたいな感じですけども、はいはいはい、それもなんかじゃあなんか Q1 みたいな名前をつけてやってるわけではないですね。一応投資家さんにこう月1で報告してるので、その単位で今これ集中してますみたいな、こういう導入頑張ってますみたいな、
報告しなきゃいけない人がいるから、
そうなんですよ、
その人に対して、まあ、報告するんで四半期でどれぐらいできたかっていうのは
指標としては何かしらが必要みたいな感じで、まあ、だから、うん、こう自分勝手にやってるわけにはいかない。一応ステークホルダーがいるので
そうなんだ、ね、
でもそれは意外とありがたくて、なんか投資受けてない時って結構ダラッとしちゃってたんですけども、
まあね、確かにね、うんうん、別に来月までにできない理由をお客さんに説明するの結構簡単ですからね。
そうですね。
そんなに、ね、これはちょっと難しい機能だし、優先度が他のやつがあるからとか言ってしまえば、
ね、
まあ、お客さん離れちゃうかもしれないけど、
まあそれも自分のせいだ、
自分のせいだから
っていうけど、投資家さんがっつりこう、うん、ステークホルダーって感じなので、うん、でもそれをこう説明できる相手がいるっていうのは結構嬉しいかなって思って、
まあ確かにね、
まあ厳しいですけどやっぱり
厳しいね。
まあそれの方が僕はいいかなって、まあその感覚ですね。
うん、
で区切りは、
さっき言った2週間に1回の開発っていうのは、じゃあデプロイする時もあればしない時もあるっていう感じ。
あ、そこはこだわってないですね。
そんなにこだわってないんだね。
デプロイはもうできれば早くみたいな感じなので、はい、でき次第もうすぐリリースしちゃうっていう感じですね。
2週間に短い時もある。
ありますね、ありますね。もう毎日の時もありますね。
あ、そうなんだ、
はい、
それはじゃあデプロイしてそんなに影響ないように、まあデータベースの スキーマ変更とかめったにないだろうけど、そのマイグレーションプロセスみたいなのも含めて、
そうですね、その辺は計画して、まあ、マイグレーションもこう、ね、マイグレーションの種類によってどうできるかっていうのは変わってくると思うので、その辺はまあ僕なんてうまいことをやってる感じですけどね。
さすがね、一応ノンストップでやるっていうのはあれ、そのサービス停止は基本はしないように
して
ないんだね。まあそれはすごいよね。やっぱサービス停止した方がやりやすいこともたくさんあると思うんだけど、
まあそうですね、まあでもまあまあなるべくですけど、でもそのサービス停止しないことにもこだわりはないですけどね、やっぱり停止すべき時はすべきだと思うので、
まあそうですよね、そこにだけにこだわってね、まあそれも夜中とかいつがいいのかってのはまたそのサービスによっても違うし、1ヶ月前に言われればね、24時間止まりますって言われればまあしょうがないんじゃないっていうサービスもあるしね。
そうですね、まあなんかいろいろそういう感じですね。
なかなかいろいろ、まあじゃあ結構開発も進んでて、ステークホルダーもいて、お客さんもそれについてって感じですか。
そうですね、だからよく言われるんですよ、起業してそういえば結構経つけどどうしてんのみたいなこと言われてますけど、
最近なんかそうね、私がなんか見てると全然よく分かんなくて、どっちなのって、順調なのか順調じゃないのかはよく私外から見てると全然分かんなかった。分かんないよねそれはね。
いやまあそれはぼちぼちでんなって、関西出身なんで言っといた方がいいかもしれないですね。
あ、ぼちぼちでんな
ぼちぼちでんな
って、あでも元気に開発もやりつつ、はい、お客さんの要望もやりつつっていう感じで、
やりつつで、
それはいいっすね。
で普通に書道っていう事業でできてるので、なんか、うんうん、例えばもう書道はダメだからこっちの別のやつで実はやってますっていうわけじゃなくて、書道でやってるって感じなので、
おすごい、
幸せに、
幸せです
ね、目を上げてる感じですね。
はい、じゃあ、はい、まあこんな感じで、まあ合宿中もじゃあ合宿もいろいろ、それで書道も中心にいろいろ他のカンファレンスとかもやりつつっていうことで、ちなみにそのジャンコングレスの話ちょっとだけ触れておきたいんですけど、
はい、
ジャンコングレス今年は10月ですね。
はい、そうですね、
10月に、サイボーズさんかな、日本橋で、
はい、
東京の日本橋でやると。
はい、その通りです。で、まだトーク募集中なので、このプロポーザルが上がる頃はまだ空いてると思うので、
このポッドキャストが上がる頃には、
はい、ぜひジャンゴコングレス JP で皆さんのジャンゴの知見を、何度も言いたいんですけど、カンファレンスってやっぱりトークがあってこそだとは思うので、それがなければやっぱ成り立たないとは思うんですよね。
そうね、
なのでやっぱり皆さんの1年間の知見とか、特にジャンゴは今 4.2 とか区切りの LTS が出た時なので、ぜひ、はいはい、お出していただけると嬉しいです。
ジャンゴ使ってこういうの作ってますっていうのでもいい、よかったりするんですかね。
そうですね、
サービスとしてこの辺作って、まあ、こういうのを作ろうとして作ってますとか、
はい、
あとはジャンゴの技術的な話も OK だし、
OK だし、
深い話もあればジャンゴに関わることであれば、
そうですね、オッケーですね。
ここで外部で収録してるから、今日短めに10分ぐらいで撮ろうねとか言っても10分超えてるんですけど、ちょっとだけ最後に1個だけ超えてるんですけど、最後に1個だけ、前回のこの、前回になるかどうか分かんないな、ポッドキャスト、この間イクバラさんと、まあ、年一で PSF Python Software Foundation の話を少ししたときに、
はいはい、
面白いことをイクバラさんが言ってて、今カンファレンスの関係なんですけど、はいはい、まあ、1人で、まあ、技術者エンジニアは1人で勉強できるよねと、まあ、本読んだり、スクールに行ったり、ビデオを見たり、いろんな勉強の仕方あるけど、はい、ある一定レベルに行くと、誰かと会話して切磋琢磨するとか、一人で機械と向かっているだけでは、やっぱり超えられないものがたくさんある。だからこそカンファレンスは必要だし、どんなレベルの人にも必要。
はいはい、
別にそれはプロフェッショナル向けだけではないし、逆にプロフェッショナルの人もいい。だ初心者の人もいいし、まあ、やっぱステップアップのために、まあ、そうやって人と会って話す、はいはいはい、または人の話を聞く、新しいアイデアもらうって、まあ、必要なんだなって再認識をちょっとしたもんで、
いや素晴らしいですね、
素晴らしいですよね。だからアジアのどこでもいろんなところでやっぱりパイコンやりたいしっていうのが、まあ、イクバラさんの思いだったりしてて、近くでアクセスしやすいところでやりたい。
なんか普通に参加してイベントとかがあると、そのありがたみってなんかありがてえってあんまり思わないんですけども、
はいはい、
やっぱりないとダメだったなっていう気持ちにはなる気もしていて、
まあそうですね、
あとそのなんかプロになった人もまだこう研鑽できるっていい話だなと思っていて、で実際なんか頑張って勉強して初心者からなんか仕事できるようになりましたって言ったら、言っちゃえば夢叶っちゃったみたいな感じで、もう頑張んなくてもいいんですよ日常の仕事、まあちょろちょろっと情報を追いかけて今の仕事やっていったら、別にそんな技術研鑽しなくてもやっていけるんですよね意外と。
確かに。
でもやっぱりこう人と触れ合ってこういう技術面白いなってなってくると、やっぱりまたもう一回興味が出てくるみたいなので、
そうなんだよね。
だからそこは大事ですよね。
興味範囲も変わっていったりとか、
そうですよね、
伸びていくな、そのレベルを高くするって話と幅を広げるって話が両方あると思ってて、
そうですね、
両方ともできるんですよね、こういうカンファレンスとか見たり、
そうですよね、
話したりすると、
でやっぱり人間その人がいて なんかこう発表する場とか交流する場があるとやりたいなって思って行くものってなんか不思議ですよね、
はいはいはい、不思議ですねやってる側としてもね。いやまあでもそうやって ね、そう改めて考える確かにそうだなっていうのをもう一回再認識したんで、今日ちょっとジャンゴコングレスの話とあと、まあ、今日のねこの合宿自体もやっぱりいろんな人と話したりとか、やっぱりいろいろ全然違う知見を得たりとか、
はい、
まあ、そんなのもあって楽しいなと思ったん で、
ね、
ちょっとこの話を最後に急に思いついちゃったんで入れちゃいました。
いえいえいえ、まあ、なればこそあのプロポーザルの投稿をお願いしますというのと、ぜひあのジャングルコンプレス JP にもご参加をお願いいたします。
はい、じゃあ、はい、そうですね、今日の今回のやつをどのぐらい録音取ってどういう感じでポッドキャスト出すか全くノーアイディアの中、
はい、
とりあえず録音してるっていう感じなので、
じゃあ、まあ次の方に、
そうですね、次の方がなんか誰か出ていただければということで、またちょっといろいろリレー形式になるかどうか分かりませんけど、まあ一旦ここで KY さんの話は、
はい、
終わりたいと思います。
はい、
KY さんゲストたまにはまたあの
そうです、ね、
あポッドキャストにまた
確かに、
ね、大きいリリースがあったりとか、 なんかそういう時になんか出てもらえるといいかなと思ってるんで、はいはい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、今日は高則さん、鈴木高則さんにちょっと来てもらったんですが、2日目ですね、合宿2日目に入りまして、今日はいい天気っていう感じなんですけど、高則さんよろしくお願いします。
はい、鈴木高則です、よろしくお願いします。
はい、KY さんとか高則さんにいろいろ話聞いて、またこの後もいろんな人の話聞こうかなと思いつつ、はいはい、まあ多分2人目が高則さんになるのかなっていう感じで、うん、話をとりあえずなんか外に来てもらったんですけど、
はい、
合宿どうですか、楽しんでますか。
まあ、あ、そうですね、楽しんではいます。
楽しんでます、
はい、全然楽しんでます。
はい、なんか今回何やってる感じなんですか。
まああんまり進捗してないんですけど
進捗してない、
は
い
は
い、
進捗はしてないんですけど、今度パイコンコリアとかパイコン台湾とかで発表があるので、
はいはいはい、はい、
なのでそれのスライド手直しするとか、
手直し、
はい、はい、そうですね、あの元ネタはあってコピーしてちょっと直すとか見直すとかしなきゃいけないんで、
はい、
まあそれやるのと、
はい、
あとはあれですね、本の翻訳を本当はやらなきゃいけないから、ほうほうほう、まあ、それもどっかでちゃんと時間作ってやりたいかなとは思いつつ、
はい、
思いつつ、まあ、結局は飲んで食べてるかなみたいな感じはちょっとしてる。
そうですね、結構ね、私も午前中から、もうこれは2日目の午後になってるんですけど、
はい、
午後にかけてちょっと集中してやったんですけど、
うんうん、
ちょっとさっきはちょっと食べる時間が長くなってきたなっていう感じで、
そうね、そうね、
もうちょっとがっつり行きたいんですけど、なかなかね話すのも楽しいからね
まあやっぱりあれじゃないですか、まあ、この間パイハックコインやりましたけど、
はいはいはい、
普段の Python ミニハッカソンだと、
うん、
現地にいるのが6人とかだから、
あ、今そうですね、人数少ないからね、
はいはいはい、でも合宿来ると、まあ、25人とかいるわけで喋、ね、る相手がめちゃめちゃいる
めちゃめちゃいます、それも久々に会いしましたっていう人
そう、ね、
もう多いじゃないですか。パイ月例のパイハックだとね、うん、もう最近は固定メンバーに近い人が、
そう、現地来る人は結構固まるけど、はい、そうそうそうそう、
確かにね、25人いて話しきれないよ、話し尽くせないというかね、
尽くせない、そうそうそう
そう、そういう感じしますよね、うん、いやいやいや、まあ、昨日も結構飲んで、私もですね途中寝ちゃいましたが飲んで、はい、あのね、寝てすっきりして、エアコンもない状態で寝れるのはやっぱり幸せで、すっきり寝ましたね。
秘書って感じ
ですね、はい、今夜はこれからバーベキューの予定ですね、
はい、肉食べましょう、
肉食べましょうという感じですね。他にはどうですか、なんか合宿でのなんか目標じゃないけど、なんか全体的な話、合宿の全体的な話としては、
まあ、全体的な話ってわけじゃないですけど、うん、昨日私あんま寝れてなくて、
あ、そうなの？
あ、これに来る前も、
はい、
そもそも合宿に入る前の日がなんか夜中にちょっと目が覚めちゃって、
はいはい、
また寝たから睡眠時間少なかったんですよ、
はいはいはいはい、
でこっち来て、
はい、
で昨日私ちょこっと調子が悪かったから夕方少し寝たんですね、
はいはいはいはい、
ちょっと頭痛もあって、
はい、
で、
はい、
そしたら夜元気になっちゃって、
うん、あら、
昨日、はい、結局4時ぐらいまで喋ってて、
え、そんなやってたの昨日の夜、うん、うわ、それは頑張りましたね。
まだ続きそうだったからもうこれはダメだ寝ようって思ってやめようって、
それは昼間の進捗上がらなそうですね。
で4時に寝て、うん、朝ごはんで8時に起きるじゃないですか、
はいはいはい、
で本当は2度寝したいんだけど、
はい、
今んとこその眠気が来ず、
あれ、そうなんだ。
午前中もね寝ようとしたんだけど結局寝れなくて、
あらららら、
お風呂入ったらまあ目も覚めたしで、
はいはい、
今だからね、ボロボロです。
ボロボロなんだ。
そういう意味では、
そうなんだ、体調的には、
この 体調は元気なんだけど、うん、リズム的には良くないので多分どっかで来るんだろうなって
そうだよ、ね、
これは
確かにね。そうですね、はいはい、もう毎年ね、まあ、本当にこの合宿は、年に2回、
はい、
やり続けてますけど面白くてしょうがないですね。
まあそうです ね、
ね
楽しいですね、普通に楽しいですね、
普通に楽しいですね、はい。なんか他トピック的に何かありますって。
トピックそうだな、なんかあるかな、うん、合宿周りです
よね。合宿周りでね、
あ、うん、まあ合宿ってわけじゃないですけど、うん、ちょうど昨日だったかな、あのパイコン APAC の採択のやつが、メールが流れて、
はいはいはい、流れましたね、はいはい、
そしたら、はい、通っちゃってたんでイエーイって感じ、頑張らなきゃ
パイコン APAC、 10月にあるパイコン APAC の東京のやつでも喋る、
発表するのが発
表、おーいいですね、
決まりましたんで
羨ましい。私はなんか、ま
あ、月1です、月 1、
これで月1になるんだね、はい、私はちょっとなんかそのリストになかったみたいなんで残念ながら、はい、多分落選かな、
まあ、ウェイティングにもしかしたらいるかもしれないですけど、ね、
いるかもしれないですけどね、ちょっとよく分かりませんけど、
はい、分かんないです
けど、そうか、まあ、そんな時期ですね、まあ、トークが発表されパイコンエパックか、いいないいな、やっぱりいいなと思いますね何人かね、この合宿に来てるメンバーでも通ったとか、
通った人が何人かいますね、
いやいや俺リストになかったっていう人もいて、うんうんうん、羨ましい限りですね。そうか、
まあ、他で頑張ってください、
他で頑張りますけど、えでちなみに高野さんにさっき言ったトークの準備してるってのは来月の韓国、
8月の韓国、うん、9月の台湾、
で10
月が APAC、
本当そういうこと、3ヶ月毎月、はい、毎月国際カンファレンスで、
はい、そうですね、
え日本でやるのも英語、
いや日本語です、語で確か日本語だったはず、
日本語で
確か日本語だったはず、
日本語で喋る、
まあ、どっちでも一応できるようにはしてるけど、
ああそういう感じの内容なんだ、
は
い、
多分日本語だった気がする、あの英語でもやったことあるんで発表自体同じ内容でね、あの構造化パターンマッチングの話なんですけど、
ああそうかそうかそうか、はい、英語でやってたね、
英語でもやったことあるんで、
ね、ああ、はい、じゃあそれはどっちでも実際には
どっちもまあ大丈夫かなと、思い出せばなんとかなるかなと思ってます。
すごいな。でちなみに他にもプロポーザルは出してる、もう結構出し続けてる感じ、あのプロポーザル出せるところでいけるところって言ったら、
ユーロは落ちた、
ユーロ、あユーロ出してたん
で、で11月の香港出して、明日とか締め切りなので、はいはい、まあこれから、
おそうなんだ、
はい、
あじゃあまあ今切り切り締め切りで、まあ、この放送が流れた頃には締め切っちゃってるだろうけど、
そうですね、
はいはい、はい、そうなんだ、じゃあそれも通るかもしれない、
まあ通ったらいく、ああだから通ったら行くよって、こうカルビンにプレッシャーを
そうね、今回ね合宿にね、はい、カルビン、香港からね、パイコン香港とか OSC 香港やってるカルビンさんが来てるので、うん、言ってましたね、
そうそうそう、
プレッシャーかけていいのか、
プレッシャーっていうか、まあネタね、ネタとして ね、
確かにね、そっか、じゃあすごいね、本当それでいくと11月も喋れる可能性もある、
そうですね、
久しぶりっていうか、そんなの
やったのって、まあまあそんなのがそもそもなかったから、
なかったし、
うん、イベントがなかったんで、
その前2019年は結構行ってたじゃないですか、
はいはいはい、
その時以来っていう感じですね、そうね、もう毎月のようになんとかやるとか、
そうですそうです、
で韓国と台湾はもちろん同じネタでしょ、
違いますよ、
え韓国とは違うネタなの、
韓国が構造化パターンマッチングで、
うん、
で台湾はボット、スラックボットだった気がする、確か、あ何本か出してるんですよ、
すごいネタを何本か持って
ネタがあるから、うん、過去の使ってて、はい、あの使えるやつでそこで発表してないやつは出すって感じ、
はいはいはいはいはいはいはい、おすごいな、はい、ちゃんとそんな持って、
まあ、古くなってない、
はいはい、あそうだね、うん、時期的に古くなっちゃうとね、うん、だけどいやすごいなということで、はい、まあそんな感じですか、はい、まあ、
寺さんはどうですか、逆に今回の合宿、
合宿いやすごい楽しんでて、やっぱ昨日はさすがにそんなできなかったなと思ってるな、うん、と自分のやりたかった作業できなかったなと思ってるんですけど、まあ今日はがっつりできてますっていう感じですけど、はい、KY さんに、まあ、昨日また KY さんに、うん、いやインタビューした KY さんにいろいろ聞いて、まあ、こんな風な感じのやつやったらどうですかって教われたので、うん、こういうやつの実装したいんだけどっていう相談を、
UI 的に
フロントエンドの UI の話で、こういう時ってどういう考え方で実装するみたいなやつを昨日聞いてたんですよ、うんうんうん、で、まあ、私は今回 MUI って、まあ、最近ほとんどそうなんですけど MUI ってマテリアルデザイン系の、
はい、
の MUI っていうライブラリを使ってるんですけど、はい、でも普通に質問して話してる時ってのは、CSS、HTML、CSS の話でやっちゃうけど、
うんうん、
MUI でどうやるのかなってのはさっきちょうどずっと頑張ってたところ、
うん、
でそこはできました、さっき、うんうん、さっきできたんで次の課題にこれから移ろうかなって思ってて、そこはちょっとまだ今考え中、どっちの課題、なんか何個かある課題をやろうかなと思ってて、まあそういう意味ではもうちょっと今日できれば明日目標のゴールに迎えられるんじゃないかと、 いう見込みが少し経ったぐらい。
ああ、よかったですね、うん、進捗している、
進捗してますね少しね。でまあやっぱ話してやったら思ったよりそんな難しく考えない方がいいなって。結構最初の実装って難しく考えちゃう、その UI を実装するときに。こんな HTML にあるオーバーライドヒズンとかそういうの使えば別に簡単じゃんみたいな、はい、CSS のプロパティ使えば簡単じゃんみたいな発想にちょっと行ってなかったので、そういうのを教われたのはすごい良かったし、まあ、それができたんで、まあ、簡単に結構比較的簡単に実装できたかなっていう感じです。
なるほど、はい、難しいですね、そういう勘どころをなんか
難しい
どう掴むのみたいな。私はもうやっぱりフロントはそん、うん、全然詳しくないからやっぱピンとこないので。
ピンとこないですよね
今だって。あれじゃないですか、 HTML でできることってどんどん増えてってるから、うん、
増えてる、
うん、なんか CSS でこの頑張って作ってたやつが実はこういうの書くだけで似たようなやつがあってねみたいな増えてってるじゃないですか。あれキャッチアップするの厳しくないですか。
JS で昔だと結構この辺こういう風にマスクしてとかやってたはずなのにっていうのがまあ簡単になってるのを、まあ、さらにまあ私の場合とか MUI 使う分ちょっと調べ方がちょっと難しいというか、あの普通に HTML で聞いて HTML の質問だと言って世の中にたくさんあるけど、これを MUI に置き換えた時どうするのかっていうのはまたちょっと違うところを考えなきゃいけないし、まあ KY さんも MUI は使ってないからそういうのは知らないって言われるのだなと思って、さっきちょっとチャット GPT にちょっと質問したら
教えてもらいました、
教えてもらっちゃいましたね。
あ、よかったですね。
ちょっとズルした感じの気分。
いやまあズルではない、ズルでは別にググってんのと一緒じゃないですか言ってもね、
はい、チャット GPT に2つの質問をしたら1個目の質問をしたらまあまあ返ってきたんで、はいはい、いやこれをリアクトで書いたらどうなるのって質問したらちゃんとリアクトで書き方が返ってきましたね。いや
そう
っ
すね、
すげえなやっぱりと思って、ね、ほぼコピペで動くぐらい、
すごい
自分のもちろん目的のものを言ってないから、うん、自分の目的のものにするには自分で書いたんですけど、はいはい、チャット GPT の力も使ったらなんか目標を達成できるんではないかと。
素晴らしいです。という感じで
今時っぽい、今時っぽいねやっぱりね。うん、いやまだそんなに私チャット GPT とか、ちなみに使えてます？チャット GPT とか。
いや全然使ってないですね、
まあ、うちでも結構会社でも使ってる人と、使ってガンガンいろんなものを効率化するタイプと、うん、いや全然、まあ、そこまでいってませんとか、うん、ほとんど使えませんっていう派の2ついて、私は真ん中ぐらいなんだけど、めんどくさいんですよね質問考えるのが。
まあそれで、
Google で検索する方が単語っていうか、その
ま
あ英語にしても単語で入れるからそんな質問にしなくていい。でもチャット GPT に聞けば、例えば HTML でこういうことをやろうとしているんだけどみたいな、前もった質問を考えなきゃいけないから、それがちょっとめんどくさいなと思っちゃって、ダメだねそれはね。
いやまあでも結局あれですよね、人に聞くときも明確な質問をしないと回答が返ってこないからっていう話なので、そこは質問力が試されるみたいなのは同じなのかな。
同じ同じ、うん、でそれをちょっと考えるのがめんどくさいなって思っちゃうことがあって、さっきもそれがちょっとめんどくさいどうしようと思って、でもねその1個目の質問返ってきたら、その後これをリアクトでって質問するだけで返ってくるっていうのは、あなんかやっぱりもうちょっと使おうかなってさっき思いました。うん、まあ、そんな感じですかね、はい、なんで合宿結構進捗してるんで、いい感じですね。はい、そうですね、あとまだ何日間かいますけど、今日はバーベキューなんで、そんなに作業しないで頑張って飲もうかな
頑張って飲もうかな
頑張って飲もうかなじゃないか、いや、はい、まあ、楽しく飲もうかなというふうに思ってますんで、
そう
ですね、楽しく、はい、まあ、あと他の人にもなんかインタビューできる人いたら、はい、ちょっとインタビュー聞いてみようかなという感じしてます。
全然 やってみて、いまいちだったらボツにすればいいんじゃないですか。
いやそんなね、やっぱ撮影ね、録音したらなるべく使いたいなって、
はい、いやそれはそうです
よ、ちょっと思っちゃうんでね、はい、まあ、そんな感じでございまして、はい、また、合宿も楽しんで、はい、ポッドキャストの方もたまにはまた失礼してください。
あ全然、はい、
はい、
やります。
ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
青田さんに来てもらいました、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
何回かポッドキャストにも出ていただいて、リアルでやるの初めてですけど。
あそうね、
確かにねっていう感じですね。
確かに、
はいはい、どうですか合宿は。
はい、まあ今回はねやろうと思ったのはパッケージングツール自分で作ろうというのを考えてまあ前から Python で書いてたのをなんかちょっと思うとこがありまして、
はい、
うん、Go で書くか。
Go で書くんだ。
というので。
Python のパッケージングツールを Go で書く。
そう。
っていうこと？
そう。
面白いことやるね。
なんか、なんか最近そういうツールは、その言語で作らなくてもいいのではっていうのと、
はいはい、
Go とか Rust で書いて早いっていうのが、開発効率上げる、なんか、そういう、
確かに。
方向性があるっぽいので、ちょっと、
はいはい。はい、
試してみている。
試してみているんだ、すごいなそれも。またへえ、で完成しそう。
ね、今ね、うん、バージョンの解析を書いてる、
うん、 バージョンの解析を書いてる、うん、で 文字をいろいろ取ってくるのが大変なの。
もう文字列とファイルの操作とあとダウンロードっていうのがもうパッケージングツールのすべてなんで、
うん、パッケージングツールって言うと何ね、ピップを作るみたいなもの、
ね、そういうこと。今インストーラーが言ってるんだけど、うん、まあ結局メタデータ読んだりとかもしないといけないし、うんうん、まあで結局パイプロジェクトトムルの中にあのディペンデンシーアドツールとかっていうのも欲しいと思うんで、結局、うんうん、
パッケージングでパッケージを作るためのツールを作ってるってこと。
結局インストール、でも一番やりたいのはあの依存関係、うん、ライブラリの依存関係の解決って、うんうん、なんかやっぱねライブラリ多いと遅くなってくるのがすごくあるんで、そこを Go に変えたりとかして早くできないかなっていうのをやりたいので、はい、まあ、まずはそこインストールはまあなんか実用的にするにはキャッシュしたりとかなんだりとかっていうのやんないといけないんですけど、今 PyPI からダウンロード URL 取ってくるっていうのは作ったんですが、バージョンのパスをしてあげないとどの URL を使うかっていうのが分かんないんで、今それを書いて、
はい、まあもうちょっとですかね。まあ今日もう普通3日目で明日帰るって感じなんですけど、
多分出来上がらない
出来上がらなそうですね。結構大変なんですね、やっぱりね。それはそうですよね、パッケージングツール作るってそんな簡単な話じゃないですもんね、
う
ん、
そう、結局中で Python 呼ばないといけないところ何箇所かある、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
あ
とね、
まず結構辛いです
ね。サイトパッケージ数の場所がわからないとかね。
おお、その辺は Go から Python 呼ぶんですか。
とりあえずそうした
そうしたんだ。よく分かんなくなっちゃうね、それまたね。
あとね、あとアーキテクチャ文字列、あのホイールのファイル名に X8664 とか、
はいはい、
うん、Linux なんとかとか、
はいはい、
ね、WinAMD64 とかってあるけど、うんうん、あの文字列 Python 呼ばないと
取れないんだ。
まあ、何ビットかとか、うん、今の OS はとかって分かるんだけど、うんうんうん、結局それをどういう文字列で表すかっていうのって、うん、Python 上でこう決めてただ文字列を持ってるんで、それも呼んであげないとこう、
うん、
全てまかないきれないんで呼ぶのがいいかな。
そうなんだ。
まあ最初に1回呼ぶだけでいいと思うし
はいはい、まあ確かにね、まあ、決められたものはそれだけ、うん、取っとくって感じで、面白いことやってますな詳しくはね、いつも常連さんでもう毎回来ていただいてますけど、
はい、
今年もどうでしたか。なんか今年の合宿涼しかったですよね。
そう、
うん、
うん、下界はかなり暑いらしいけど今日
そうね、あ、今日こっちもね結構暑かったですよね、昼間はね。
暑い方だったね。
暑い方だったね。エアコンもつけてって感じだったから、いつもに、うん、いつもよりはちょっと今日は暑かったかなって感じですけど、
うん、
まあいいっすね、やっぱりね、夏は一緒に来てっていう感じ で、
なんか今回はちょっと集中した作業してるなって感じがする。久しぶりに
確かにね、結構ね、結構なんかいろいろいろんなことをつまみ食いしてる時のが多い感じが最近は、
うん、
印象だったけど、
あ、でも今日はもうねちょっとつまみ食いした
あ、そうなんだ、うん、
どっかの話になって
はいはい、
でノードの時のなんかノードモジュールとかファイル数多いからエクスポートめっちゃ遅いよねとかっていう話してたんだけど、途中でなんかそういう昔 Go でコンパイルしたやつ、まあ、ちょうど今日 Go やってるから Go でハローワールドだけ作って、
うん、
さあどれだけ少ないファイル数で動かせるでしょうっていうのをやったんだけど、
うん、
昔やった時はね、あの LEDSO とかあのリンカローダーがいないと動かなかった気がするんだけど、
うん、
今日試したら、
うん、
なんとバイナリファイル1個あるだけで動くんだなって。
あ、そうなんだ。
ディストロレスってこういうことかっていうので、
へえ、そうなんだ。
試して、
うん
うん、でも18メガあるのか、なんかもうちょっとちっちゃくできないかなっていうので、
はいはい、
C で書いて、
うん、
マッスルリブにして、
うん、
マッスルリブをスタティックリンクすることによって18キロになるっていうことも
ね、
う
ん、へえ、そうなの。イメージが
という遊びをやった。
イメージが、
イメージ、
イメージがすごいね。それ何も入ってないんで、しか
も何も入ってない。
へえ、う
ん、リブ C もスタティックリンクなんで、
そんなことできるんだ。ね、最近ねすごいファイルサイズがどんどん大きくなる問題っていうのは、
うん、
もうどうにもならない感じがしたけど、まあ
ね、気にしなくていいじゃんって思うんだけど、なんか意外と気になるぐらいのレベルまでいくもんだなと、
う
ん、
まあそうだね、
ちょっとね1ギガいくと考えちゃうよね。
1ギガいくと考えるね。やっぱり可搬性が悪すぎるし、インストールも時間かかるし、
うん、ね、エクスポートが遅くなる。
エクスポートが遅くなるのか、うん、確かに、ね、
でイメージのプッシュも遅くなるし、
まあそりゃそうですねまあまあそうですよね、うん、そうか。その辺を結構その辺の周りを今回もやって遊びつつ、自分の のプロジェクトもやるって感じですね。
あと現地、霧がすっごい降りてきたね。
あ、本当だ、急にね、今ちょうど夕方になって、これ、夕飯前なんですけど、そうですね、急に霧があって、
ふわって降りてきた、
ね、鳥もね、結構さえずってるし、いい感じの避暑地って感じで、
そうですね、
ザ・避暑地から、はい、青竹さんに来てもらいました。まあ、また青竹さん、普通の回のポッドキャストもまたやりましょう、誰かと一緒にやったり、
誰かと一緒に
やったりとかしてるやつもあるんで、はい、はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、
はい、ここからですね、ちょっとなんか、いろんな人に、いろいろなんか参加してる人にちょっといろいろ聞いてみようかななんて思ってます。はい、じゃあ、今ちょっと廊下にいた歌手さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうですか、歌手。
廊下にいた歌手と言います。はい、合宿楽しんでます。
楽しんでます。はい、今回何やってんでしたっけ、
はい、今回は、うん、ちょっと、オブザービリティの本、オライリーの本とか、うん、読みたいなと思って参加してたりとか してきました。
はい、はい、結構進みましたか。
そうですね、一応そっちの方は進んで、ちょっと、はい、まあ、他にちょっと最近が直近で気になった Node.js のマルチスティエージビルドとかどうだったっけなみたいなのいうところとか触れたりとかしたい。手も進めて、本も読み進めて、順調みたいな感じでした。
順調で、はい、はい、じゃあまた、よろしくね、いつも来てもらってありがとうございます。また参加してください。
こちらこそ、いつも楽しい会社ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、クマピーさんに来てもらってます。
クマピーです。
はい、マイク持ってください。はい、はい、どうですか、合宿。
はい、順調に
順調に
順調
順調に
まああのせっかくの合宿なんでね、その外に出たりだとか、はいはいはい、料理たしなんだりとかいろいろ楽しみはありますけど、うん、その中で、はい、自分でやろうとしてたことも
まあまあ
まあまあ進んでおります。
今回どんな感じのことやってるんでしたっけ。
ラストの本を読んで、ラスト今のところ、うん、まあ言語仕様の部分を、うんうん、読み進めてて
勉強して、
まあ、そうですね。
でも森さんでもいつもなんか本だけじゃなくてちゃんと打ちながらとかコード書きながらやりますよね。
そうですね、はい、
で今回もそんな感じでラストコンパイルしたりとかしながら、
はい、
なんか
その独自の仕様だったり、
はい、
そのなんかこれどういうことだっていうところにちょっとなんか叩いてみたりだとか、まあメモを取ったりだとか、なんかそういった手を動かしながら、なんかまあ結構他の言語でも似たような形っていうところはまあそこまで時間を取らずっていう感じで進めてます
ね。おー、素晴らしい。はい、今回ね、行きも帰りも一緒に車で来てるんで、また帰りもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、島風さんに来てもらいました。島風さん、こんにちは。
こんにちは。は
じめましてですよね。多分ね、ポッドキャストの人はね、知らないですもんね。そうですね。ポッドキャストやってることも知らないかもしれないけど。
確かに。
はい、はい、まあやってて、はい、みんなに何人かちょっとインタビューを今、合宿に来てるメンバーしてるんですけど。
これ、
ど
うはい、何これ、Spotify のあれにも流れて
る。流れますね。
ああ、了解です。ね、じゃあ、ちょっと後で確認してみます。
はい。はい。はい、どうですか、合宿は。
合宿、そうですね。仕事に使えそうなツールみたいなの作ってます。
うん、おー、そうなんだ。はい、で仕事の周辺の感じのことをちょっと技術的に攻め込んだり、ちょっと使えるツールにまとめてみるって感じ。
そうですね。なんかタスクにするほどでもないけど、うん、まあ、正直言うとスタートアップだから、うん、まあ、なんか優先順位みたいなのとか、まあ、結構パツパツなところも正直、はいはいはいはい、正直あって。
まあ、それはそうだよね。はい、
でただそれだと絶対大変なんで、うん、
はい、
うん、まあなんか。うん、でなんかいろいろ確認したりとか、なんかそういうのもなんか自動でできるようなものとか作ったりとか、
うん、はい、
まあ、あとなんか将来的にこの部分開発するけど、うん、なんか自分で実装するの嫌だからっていうので、なんかライブラリー作ってみたりとかそういうことやってます。
はい、それは Python でやってる。
あ、そうですね、
Python でライブラリー書いてるって感じですね。
そうですね。
だからインタビューしてると、最近 Python 関係してんだけど Python の話が全然出てこなくて、ラストだとか Go だとかの話が多いんで、なんか今回多いですよね。
なんか PyHack みんな裏切り者が増えてきた。
裏切り者じゃないでしょ別に。裏切り者じゃないですよ。まあ、そういうなら私もね、 TypeScript と React ばっかりやってるんですよね。
そう
何なんだって言われちゃうよね。
なんか真面目に業務でも Python 使ってんの俺だけじゃない。
そんなことはないですよ。私も結構今回久々のReact行ったら全然 React のにならなくて、すごい大変でした。なんか全然忘れちゃってて、結構忘れちゃうもんですね、人はね。いや、
もうフロントに関しては、僕はもうチームのみんなに任せて、俺は何もやらないっていう感じをやらせてもらってるので、
じゃあまあね、 Python でがっつりやって、はい、じゃあ今回はツール作るって感じで、結構順調になんか完成しそうなんですか、その ある一定のレベルまでいくとか 実験ぐらいまでは終わったっていう。
あ、どっちかというと実は昨日やって収穫得たなっていうのはなんか数名にしかまだやってないんですけど、まあ後で寺田さんに言うかもしれないけど、これって使えると思うこのライブでみたいな、なんかインタビューをなんか最初にやって、
はいはいはいはい、確かにね、それは重要ですよね、はい、こういうのあったらみんな便利だと思うとか、いやそれだったら毎回書いちゃった方がいいんじゃないとか、確かにね、人によってとか、まあそのプロジェクトによって違いますよね、それ
ね、そうですね、う
ん、あ、それちょっと後でぜひ教えてください、はい、なんか、はい、ということで島川さん、また合宿ね、最近もよく来ていただいてるんで、はい、また合宿も来てください、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、浜田さんに来てもらいました、は
い、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、初参加、合宿さん、
そうです、はい、
はい、ありがとうございます、なんかいつもこのポッドキャストも聞いていただいているというような話で、
欠かさず聞いております、
いや恥ずかしい、ありがとうございます、はい、結構なんかポッドキャストたくさんのポッドキャスト聞いてるの好きなんですかね、そうですね、
十何種類が聞いてるかな、
十何種類、結構時間大変ですよね、
はい、ちょっと 1.25 倍ぐらいにして聞いてますが、
少し早めにして聞いてるんで、はい、どういう系統が多いんですか、
は
い、
技術系のが多いですけど、
はいはい、
あの有名なリビルドとか、
はいはい、
あとまあ雑談系のものもいくつか聞いてますかね、
うん、へー、は
い、
そうなんだ、はい、ちなみに今回の合宿はどんな感じで、はい、なんとことでどんな感じのことをやられてるんでしたっけ、
ですね、スベルト、ちょっと Python じゃないんですけど、はいはいはい、スベルトのスベルトキットっていうのを使って、うん、あれですね、 JavaScript のフレームワークなんですけど、うん、それでちょっとしたソフトを作りました、うん、はい、
話題でも、
はい、うちは動くようになりました、
すごい完成した、すごい、でも合宿でね、何か一つものができたり、
そうですね、
何か技術を獲得したり、はい、やりきれるとすごいいいですよね、
そうですね、良かったです、
はい、はい、初参加ですが、まあ、またもしよかったらですね、この気に入っていただければ、
ありがとうございます、
冬と夏やってますんで、
はい、とても楽しかったです、
はい、ぜひまた来てください、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい